主は皆さんと共に。マルコによる福音。主に栄光。その時イエスは弟子たちに言われた。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。その日その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、この11月の、半ばに、来るとですね、この、福音朗読も、この、世の終わりのですね、大体朗読が、この朗読されるようになります。クリスマス前のこの、年間のカレンダー、カトリックのカレンダーの、最後の頃ですね、11月のやはりこの時期はその、季節もですね、秋が深まってくる、その季節に合わせてという感じもしますけれども、この世の終わりのようなところが朗読され、そして私たちもそのことに思いをこう馳せるというか、そのことを振り返るようにというふうに呼びかけられているんだと思いますね。このそれらの日にはこのような苦難の後、このような苦難というのは戦争であったり地震であったりで、さらにこの天体がですね、何かおかしくなるような、一種の天変地異が起こる。で、そのようなことが起こった後にイエス様がこの天からこの再臨されるということをこう言ってるわけですね。非常に不思議な感じがしますが、この、世の終わりというのはこう、なんていうんですかね、私たちの普通の考えで言うならば、だんだんと良くなってですね、だんだんと完成して、そしてこの神の国が最後に完全になるというふうに、考えているところが多いと思うんですが、でも実際のところは逆で、この積み上げ式というよりはなんかだんだん世の中が悪くなってきて、そして最後の最後に、神様の力が働くというようなふうに書いてあります。このようなことは、私たちも何か考えさせられるような、気もします。というのはやはり私たちの、人生というか生活というか社会というのも、うまくいってるようで結局うまくいかないようなことに、さまざまな困難に私たちが、遭遇するわけですね。そしてそのようなことに遭遇したことによってというんですかね、そのようなことがあるにもかかわらず、そのようなことがある中で神様の偉大な力がこの働くというですね、何かこう行き詰まったりうまくいかなかったりする、でもその中でこそ神様の大いなる力が働くということを言っているわけで、一種の希望を私たちに与えているというふうにも言えるのではないかというふうに思います。世の中にはやはり特に今日はですね、そのフランスの、テロのことがあったので、なんとなく私も気分が非常に重いところがありますけれども、個人においても社会においてもさまざまな苦難や苦しいことがある。でもそれを私たちがしっかりと受け止めていく中で神様の力がこの働いてくる、それを私たちが信じて歩んでいくかどうかということを が大切なような気がします。まあ、ちょっと前ですけど、あの宮崎駿監督の、ハウルの動く城っていうアニメーションがあってですね、ハウルという魔法使いと、ソフィーというですね、あの女の子が出てくる、お話で、なかなか、素晴らしいお話なんですけど、そのソフィーが17歳ぐらいかな、あの裁縫屋さんというか、何かこの衣装屋さんだったか帽子屋さんだったか、ちょっと、細かいところ忘れましたけど、働いていたんですが、その魔法使いのですね、何かにこう巻き込まれてしまって、呪いがかけられてしまったんですね。で、呪いがかけられて17歳ぐらい の若い女の子が90歳ぐらいのおばあちゃんにこのなってしまってですね、でもその90歳のおばあさんになっちゃって、何かこうもうがっかりするかと思ったら、その魔法を解いて何とかしようという、そういう気持ちになってですね、それで一回その魔法使いのハウルに助けられてるんですけど、でそのハウルともう一回出会うことになって、それはストーリーですけどね、いろんなことが、その冒険がいろいろ始まる。でもその登場人物がそこに何人かガシュパルだったか、ちょっと他にもいろんな登場人物が何人も出てきてですね、するんですが、その彼女が本当の意味でこの、ハウルは愛していてですね、それで一生懸命活躍するんですが、その最後の最後にそのほとんどの登場人物が全部呪いがかかってるってことが分かって、最後の最後にですね、そのソフィーの力のおかげで全員の呪いがこう解けていくんですね、最後の頃になって。でもみんなそれぞれいろんな呪いに関わられて、そのカカシが出てくるんですけど、カカシも実は呪いがかかった隣の王子様だったかな、なんとかかんとかいろいろ出てくる。でハウルとその火のなんか魔法使いとも何かこう呪いがお互いかけられてるってことも分かってきて、でそれを最後に、全ての呪いが解けるんですけれども、でも不思議なことに他の登場人物は全員こう呪いが解かれるんですよね、何かの働きによって。でもその唯一自分で呪いを解いた人がその作品の中で出てきて、それはそのソフィーなんですね。ソフィーは最初おばあちゃんだったんですけど、頑張るうちにだんだんとこの自分の中の呪いが解けてきて、彼女だけは自分で呪いを解くんですよね。他の人は全員呪いが他の人に解いてもらう、ソフィーの力で解いてもらうって形になるんですけども、なんでソフィーの呪いが解けたのか、彼女はやはり愛するということを徹底して生きたから、この呪いとか苦難とかありながらも、でも全然ブレずに愛を徹底して生きていくということの中で、結局全ての呪いや苦難が解けていくような、ストーリーになってるんですよね。ソフィーっていうのは、何語か、ギリシャ語ですね、知恵という意味なんですけど、彼女が本当の知恵と愛を持っていたので、自分の呪いだけじゃなくて周りの人の呪いも全部解いてしまうという、お話なんですね。私たちにもさまざまな、そういうテロの事件見ても、やっぱりちょっと呪いと言ったら言葉が強いかもしれないけど、何か変なこうものに振り回されているものがあるかもしれない。で、私たちの生活の中にも囚われとかですね、さまざまな苦しみに振り回されたり、ものがあるかもしれない。でもそこで私たちが負けてしまうのではなく、やはり神様を信じて歩むかどうかということですね。今日の福音書で素晴らしいところはここなんですよね。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないと。つまり天地は滅びる、だからこの空の太陽が暗くなったりとか、天も滅びるし地も滅びる、この世にあるものは全て滅んでいく、さまざまな苦しみや何かの力が働いて滅びに向かっていくわけですけど、でも唯一 イエスの言葉は決して滅びないとイエス様が語っておられる、それは真実だと思いますね。これこそが私たちが本当によって立つべき真理だと思いますね。イエスの言葉の一つは愛するってことであり、希望して生きるということであり、まあ、勇気を持って生きていくということも含まれていると思います。まあ、このフランスの人たちがまあそのテロでまあがっかりしているでしょうし、でもその根本にあるのは明らかにシリアやイラクのあの混乱の中で苦しんでいる人々の苦しみがまあその背景にあるのも間違いないと思いますね。まあ、多くの混乱や苦しみがあるということも認めなければならない、それも現実ですけれども、でもこの現実を超えていくさらに確かなものはイエスの言葉ですね。そしてイエスの言葉に従って生きていくときにこそ私たちはさまざまな苦難や囚われや悲しみや憎しみをあるいは呪いを乗り越えていけるのではないかというふうに思います。私たちはいつもイエスの言葉により頼んで、あるいはイエスの言葉に自分の軸足を置いてですね、必ずそこから出発して、でイエスの言葉に基を置いて私たちが歩んでいけるように、また今日のミサで、心を新たにしたいと思います。そしてこの1週間ですね、この1週間をこのイエスの言葉、変わらない滅びていかないイエス様に言葉に私たちの全幅の信頼を置いて歩んでいけるように、このミサでお祈りしたいと思います。